今日はエペソ人への手紙の5章の21節から27節のテキストから互いに従いなさい、夫婦の関係と題してお話をいたしたいと思います。私はこの箇所、これは6章の9節まで続くんですけれども、この次の説教には互いに従いなさい親子の関係、そしてその次には互いに従いなさい働く仲間との関係、このシリーズでお話をいたしたいと希望しております。で、夫婦の関係は千差万別であり、一括りにして論じることはできません。しかし両者の間で大事なことは互いに従うという原則であると今日のテキストは述べています。この原則は全ての人間関係において共通する原則であるからです。今日の説教の結論はですね、修法の右側の下にまとめてあります。こういうことであります。全ての人間関係は互いに従うことが基本です。パウロは妻には自分の夫に従うこともおことを求めましたが、キリストに従うようにを付け加えました。夫には妻を愛することを求めましたが、キリストが教会を愛するようにを付け加えました。夫婦の互いに従うモデルはキリストと教会の関係にあることがわかります。このような結論であります。聖書の述べるこの基準というのは私たちの思っているよりもはるかに高いものであることがお分かりいただけると思います。ですからもちろん基準でありますから、低くあれば全然基準になりません。非常に高いところに聖書は私たちに語っているのであります。で、パウロはエペソ人への手紙のこの5章の21節今日が始まるところから6章の9節において、この2000年前の社会における人間関係のすべてを挙げています。まず真っ先に挙げているのは夫婦の関係です。次に挙げているのは親子の関係です。最後に挙げているのは主人と使用人、これは聖書では奴隷という言葉で表しておりますけれども関係です。パウロはどの関係においても互いに従うということを共通する大事なこととして挙げているのであります。今の言いましたのは紀元1世紀の人間関係でありますが、この人間関係は21世紀の今も全く変わっておりません。夫婦の関係も重要な人間関係です。親子の関係も同じように大事なことであります。主人と使用人の関係は現在は経営者とその従業員との関係となっております。またこの関係も大事であります。パウロはどの時代のどの世界においても人間関係の中で働く私たちに対して互いに従うことが大事なことであると述べているのであります。で、ここで互いに従いなさいと言いますと、必ず会社においては社長が社員に従わなければならないのですか、また学校においては先生は生徒に従わなければならないのですかという質問が起こってきます。その質問は人間関係における秩序と互いに従うことと混同することから起こってくるところの質問であります。秩序は秩序であります。その秩序の中で私たちは互いに従うのであります。で、21節で述べられている互いに従いなさいというこの言葉は21節で独立して語られているのではなくて、 18節の聖霊に満たせ、御霊に満たされなさいからずっとこのつながってきている言葉なのであります。ですから御霊に満たされつつ互いに従いなさいと訳すことができるのであります。でこのように従うという行動は御霊に満たされる中で行われる霊的な行動なのであります。前にお示しいたしましたのは5章18節から21節までのテキストであります。お読みいたしますと、御霊に満たされなさい、詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。これは一連のつながった言葉であります。でその続きに今日は互いに従いなさいという言葉から始まる夫婦の関係が始まっているのであります。この従うという行為はへりくだるという心からもちろん生まれてきます。高ぶる心からは従う言葉は出てきませんね。このへりくだることについて主イエスはこう言われました。これは非常に大事な言葉ですね。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆使えるものになりなさい。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。この9月の8日にエリザベス女王が亡くなられました。で彼女は信仰者でありました。1952年の2月に女王になられて70年間女王としての務めを果たされました。今年の6月5日3ヶ月前でありますが在位70周年の集会96歳ですねにおいて国民に向けた言葉がこういう言葉があります。体調を壊されて家族に支えながらの日々でありましたけれども声を振り絞ってこのように言われたんですね。これからも家族に支えられながら力の限り皆さんに仕え続けます。素晴らしい言葉ですね。それからちょうど今から75年前のまだ、女王になっていらっしゃらない時ですね、その時に、南アフリカのケープタウンで、お話しされた話が載っております。21歳の時ですね。で、私の全生涯をそれが長かろうが短かろうが英連邦諸国の国民に捧げることを宣言します。一貫してこの使えるという立場なんですね。他の言葉も有名な言葉として残っております。女王になることは権限ではなくて義務を行うためなんだという言葉ですね。で、兵士として自動車の運転をして戦争にも携わった。そうして国民の真っ先に立って義務を果たされた。へりくだるということはこういうことなのであります。彼女の生涯は国民に仕える生涯でありました。彼女は偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさいの御言葉を実践したのであります。教会においても牧師はこうなければなりません。皆に仕えるものであります。さてこのようにこの仕えることの 大切さについて今見てきましたが、それでは夫婦の関係について互いに従うというのはどういうことでしょうか。一方が一方を支配することによっては夫婦関係は成り立ちません。ですからそこには正しい秩序が必要であります。 聖書は互いに使い合うことのモデルとして救い主キリストと教会の関係を指し示しているのであります。このように私たち、夫婦である者が歩むときに、なんと高い基準だろうか、到底私たちはできないとしばしば思います。しかし救い主キリストと教会の関係であるというこの高い、はるかに高い基準を示して、私たちはそこを目指して歩まなければならない、このように聖書は述べているのであります。今日の五章の22節から25節を見ますと、その高い基準が示されてあります。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。この言葉はですね、結婚式で取り上げられる箇所であります。これは別に結婚式用に作られたわけではありません。これは妻の秩序、夫の秩序ということは、キリストと教会の在り方に私たちはモデルがあるんだ、こういうふうなことを述べたのであります。で、この緑で表しました箇所は、結婚式ではここの緑の部分しか読まないんですね。でもちろんその信者である人はこのキリストが教会を愛されたようにとか、教会がキリストに従ったようにという言葉はよく理解できますが、普通の人はそれは無関心であります。ですから、ありきたりの、夫に従って夫を助けなさいという言葉から始まって、夫には生涯妻を愛しなさいというこの箇所を述べるのであります。しかし私たちは信仰者でありますから、私たちの夫婦の関係は実はキリストと教会の関係の中にあることを知っておかなければならないわけであります。そして私たちは絶えずへり下って互いに使え合うということが基本であることを知っておかなければなりません。で、五章二十二節から、この二十五節までに表されているこの基本の言葉を見てまいりますと、キリストは教会の頭であると書いてます。ここの五章の二十三節のこの言葉ですね。キリストは教会の頭である。これは私たちよく知っています。私たちの教会というのはキリストの体であって、それぞれが賜物が違いますけれども、教会という一つの大きな目的のためにいろんな活動をしていくんだ。これは当然のことですね。で、その頂点に立っているのは誰かというと、キリスト、イエス様なんですね。イエス様を頭として私たちは歩んでいかなければならないということであります。で、私たちはですね、このようにイエス様がキリストによって私たちはこのキリストは頭であるということは、このイエス様が紀元30年にこの私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったという事実、それが私たちの救いの根拠であります。そしてそれによって 教会が作られた。それを信じる人々がそれぞれの賜物によってイエス様に仕える、その教会が作られた。このイエス様がなされた十字架の上での罪の許し、これは聖書では贖いと呼んでおります。贖いというのは代価を払って買い取るという意味であります。御子イエスはご自分の命を私たちの罪の許しのために差し出して、私たちを父なる神のもとに買い戻してくださったのであります。そのことがこの25節に書いてあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにというのはそういうことであります。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、そして贖いを行ってくださった、そのために私たちの罪が許されたわけであります。私たちはキリストによって大きな犠牲が払われて父なる神のもとに買い戻されたのであります。このようにして神の愛が私たちに示されました。次の26節27節にはそう書いてあります。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これがですね、イエス様がなさった目的なんですね。私たちのこの罪が許され、そしてそれだけではない、生涯を通して一歩一歩でありますけれども清いものとなっていく、そして最終的には私たちは御子に委ねた時には栄光に輝く姿となって御座の前に立つことができる、これがキリストのなさった技であります。ですからキリストはそういうふうに頭となって私たちを導いてくださいました。ですから私たちは、その私たちの教会はですね、このキリストのなさった技を尊いものとして感謝し、そしてキリストを愛している、この関係が実は夫婦の関係であります。このように私たちは聖書が述べるキリストと教会の関係をしっかりと見ることができます。そしてパウロはこの関係を妻と夫の関係の基本としたのであります。で、5章の22節から6章の9節まで互いに従いなさいという先ほど述べましたその話でありますが、その関係の基本はキリストを恐れ尊んで互いに従いなさい、互いに従うということが夫婦の関係で行われなかったら私たちの夫婦関係は成り立ちません。この互いに従うという基本はですね、一番最初に述べました姿を変えて親子関係にも関係してきます。そして姿を変えまして仲間と私たちの人間関係の中にも実は現れてくるんですね。ですからこの互いに従う、キリストが教会を私たちに従われて十字架にかかられた、そして私たちはこのキリストのなさった技に従ってこのキリストを愛して私たちはキリストに従っている、この関係というのは、この関係が まず私たちの基本であります。この関係をもって私たちは今の世界の人々に仕えていくわけであります。で、この夫婦の関係に戻りますが、妻は家庭の秩序を保つために夫に従うことが求められています。それも主に従うようにです。教会が頭であるキリストに従うように、妻は夫に従うことが求められているのであります。それでは夫への教えはどうでしょうか。 夫への教えは自分の妻を愛するということです。その愛し方は徹底しています。自分の体を愛するように自分の妻を愛するのです。キリストが自分の命を捧げて教会を愛したように自分の妻を愛するのであります。これはまた大変な命令であります。で、この28節から見ていきますと、そのようなことが書いてあります。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。このように聖書は述べております。私たちはキリストと教会の関係を思うときに、実は夫婦の関係がそうなっていなければならないんだということを覚えなければなりません。その基準ははるかに高いわけでありますが、しかしそれは恵みによって与えられたところの基準であります。私たちの内側にはイエス様が宿っておられます。御霊が宿っておられます。その御霊が絶えず私たちに教えるのであります。私たちの関係、夫婦の関係、家族の関係、また職場の仲間の関係、その関係はキリストと教会の関係のモデルとして私たちは捉えているのか、そのことを絶えず私たちは思い起こして反芻しなければなりません。以上をまとめますと、夫婦の関係の基本は主イエスと教会の関係にあります。パウロは32節でこれは奥義であると述べたほど、夫婦の関係は人生において重大で深遠なものであります。32節、修法にも書きました。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を通さして言っているのです。良い夫婦関係を作るためにはキリストを深く知ることであります。最後にパウロは妻と夫の関係を33節でまとめております。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。これが互いに従うということの意味であります。それでは司会者にお委ねしたいと思います。